はようございます。お寺の朝から始まる万葉な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週は愛知県春日井市臨済宗妙心寺派大覚寺副住職安岡良玄さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
はい、JC もそうですねやったり、地元といえばあれですよね、消防団も結構お坊さんのね、定番としてあるけど、なんか、多分都市のサイズにもよるのかな、なんか JC に行く人とこう消防団に行く人、はいはいはい、もっとなんか多分地方とかだとJC よりも消防団だったりするのか分かんないですけど、両方やる人もいると思いますけど。
確かにいらっしゃいますね、僕は今消防団は入ってないですけど、
はいはい、
なんか結構その JC 卒業、 JC って40歳で卒業なんで、はいはい、卒業されてから行ってる先輩方結構いたりとか。
あ、なるほどね、そういう流れもあるのか。
はい、
いずれにしてもわりかしマッチョな世界ですよね。
あそこも体育会だと思いますけど、
ね、そうですよね。それはなんかこう騒動との流れで言うと何かこう共通項あるんですか？
いや、やっぱりあのやっぱ騒動やっぱ一番きつかったと思うので、はい、
やっぱり一番きつかった。
でもまあ何ていうんですか、寝食ともにしますし、騒動って、
はいはい、
もう365日月から日までずっといるじゃないですか、一緒に、うん、なので、まあ、それに比べたら、まあ、その時、その場だけとか、っていうのがあるので、やっぱ、騒動経験させてもらったおかげで、逆に、何でも、
うん、苦にならない。
苦にならない。苦にならないっていうのは、やっぱ、正直ちょっとあるかな、とは思いますね。
昔から、あの、そういう、そういう世界ってどういう世界なんだって話ですけど、あの、体制はあったんですか、それともなんか幼少期とかって、
はいはいはい、
うん、どんなタイプ、うん、はい、子供だったんですか？
いや、僕はまず運動が苦手で。
あ、そうですか、意外、
はい、苦手だったんです。あの、背が小さくて、
ほうほうほう、
あのいつも僕の世代って背の順で並ばされてたと思うんですけど、うん、背の順でいつも一番前になるのが怖いっていうクラス替えの時に、
うん、
なのでいつも2番目3番目ぐらいを行ったり来たりしてたんですね。なのでやっぱそうするとやっぱ足があんま速くないですし、
うん、
ドッジボールも強くないんで、ってなるとやっぱ勉強するしかないと思ってでそっちをちょっと頑張ったっていうのは正直あります。
ああ、
で、あとはやっぱ身長を伸ばしたかったので、あの何の噂か分かんないですけど、バレーボールやると身長伸びるよって言われて、ジャンプするからか分かんないですけど、今でも。なので、僕は中学校から部活はもうバレーボールずっとやってて。
ほうほうほう。
ただ、あの、中学校のバレー部はめちゃくちゃ、あの、サボってる部活だったんですよ。全然真面目じゃなくて、うん、まあ、緩い方の部活だったので、あの、半分遊びみたいな感じでバレーボールやってて、ただ高校の時の部活が結構、まあ、厳しい。バレーボール部だったので、あのもう夏休みも毎日練習とかあって、お盆の時だけちょっと僕だけ休ませてもらうみたいな、なんかそういう部活で、そこでちょっと初めてこう、なんていうんですかね、上下関係の厳しい世界というか、
はい、
を知って、それでちょっと嫌になって、
あ
で大学は絶対に部活はやらんぞと思って、あの遊びほうけてました。サークルにもちょっと入りましたけど、それでももう遊ぶ方を、なんていうんですか、本当ね、親不孝であれですけど、 一人暮らしさせてもらって、
うん、
東京で4年間京都で2年間ですけど計6年間はもう自由気ままに遊ばせてもらったので、
うん、
でそこから急遽修行道場に入るのでそこでまたギュッと締め付けられるんですけど、
ああそっかそこで
もうけど結局禅宗の場合は修行道場に行かない行って、まあ、僧道歴をつけなきゃいけないっていうのがあったのでもうそこはもうひたすら適用するしかないなっていう、うん、マインドコントロールでしたけど、
うんうん
うん、はい、もともと体制があったわけではないですね、むしろそういう縛られるのが嫌だなぐらいの
ですね
人間でしたね。
だけどまあそのバレー部に行くとかはは
い
流れなんですかね、別になんかこうそういうもので鍛えなければならないっていう、
ああもう全然身長伸ばしたい一心です、
うん、身長でも気がついたら伸びてきたんですね。
あ結局中学で20センチ伸びて高校で15センチ伸びたんでまあ効果はあったのかなって思ってるんですけど、
うん、
なのでいやだって中学校入るときに140センチなかったんですからね、もう中1で、
まあ、その頃ってね一番なんかさね、その
まあつく頃ですよね、
差がありますもんね、
はい、
うん、なので
伸びていやよかったなって思う、まああとはそうですね、バレーボールやってたのは、まあ、バレーボールはバレーボールで楽しかったのもあるので、
うん、
楽しくやってましたけれども、
その頃ってこうお寺との関係性、まあ、それはそのまま親との関係性にもつながるのかもしれないですけど、
はいはい、いやもうお寺はやりたくないっていう感じですよね。
まあそれもまた、
はい、
あるあるという
あるあるですよね、多分、うん、お寺に生まれるとお寺を継ぎたくないあるあるはあると思うんですけど、
それはそのねバレエの練習をお彼岸とかねお盆とかでこうちょっとすいませんっていうぐらい手伝わされたからっていうのもあるんですか、割とやってたんですか。
ああそうですね、けどお盆だけでした、うちはお盆のお背書きと棚行を回りなさいっていうのがあったので、ただその時だけやっぱ髪の毛を短く切らなきゃいけない、ま
あ、
坊主ではないんですけどスポーツ刈り短めみたいなのがあって、まあ、それがまず嫌でしたし、うん、まあ、あと衣着て近所回ると同級生がいるので、
そうですよね、下手したら同級生の家だったりと
か家に行かなきゃいけないっていう、うん、それも嫌ですし、まあ、そもそもやっぱりお坊さんっていうフォルムが嫌だなって反らなきゃいけない、まあ、なるとしたら反らなきゃいけない、剃髪をしなきゃいけないとか、まあ、黒い衣着なきゃいけないとか、
うん、
ってなると、ね、ちょうど僕らが高校生の頃ってIT バブルで、IT の時だったと思うんですよ、2000年ちょっと前なので IT 革命って言われてて、パソコンが一人一台になってきて、うん、でまさにIT 業界の社長さんたちがこうテレビをにぎわすような、
はいはいはい、
そんなかっこいいなんかそういうのにも勝手にミーハーな僕は、
うん、
かっこいいみたいな感じになっちゃったので、
T シャツで出てきた。
T シャツで、そうです。みんなスーツの当たり前の時代に T シャツにジーパンみたいなの出てきて、iPhone とかやってると、うん、かっこいいみたいな感じに思ってしまって、まあ、なので、僕はもうそっちがいいな、行きたいなと思って。
そっちのフォルムが良かったんですね。
フォルムが良かったですね、もう。お坊さんダサいみたいな感じで思ってたので。
うん、
はい、
そう、まあそうですよね、短すぎる、短って近くにありすぎるとね、
いや、うん、本当そうです、近くにありすぎて何にもありがたさを感じてなかったですし、うん、また理系人間なので、
うん、
なんですか、合唱して何がもらえるのみたいな、
うん、何のメリットがある
んですか、ね、はい、メリットがあるのみたいなっていうのをもうまさに考えちゃってた人だったので、
うん、理系で、うん、あれ情報系、
情報工学やってました。
情報工学。
理工学部情報工学科っていうところに行ってて、なので、日吉からの矢神ですね。はい。
三田じゃないんですね。
三田に行けないんですよ。残念ながら理工学部はもう不夜城って言われてる、なんか。
不夜城。
研究施設のところ
に。ああ、そうか。
男ばっかり放り込まれるっていう。もうなんともつまらない3、4年生なんですけど。まあけど、そうですね、コンピューター。で、僕は最後、まあ学部までしかいないので、大したことないんですけど、4年生の時は、画像認識とか、カメラを使って、僕の研究は12台のカメラを使って、
うん、
人体を3次元のデータでコンピューターに取り入れて、
はいはい、
で、それには絶対ノイズとかが入っちゃうので、そういったものをこう取って、表面のパッチを貼っていくっていう、いかにそれを効率よく貼るアルゴリズムを考えるかみたいな。
3D ですか？
3D ですね。そんなことやってましたね。
はい、モデリングを。
モデリング、懐かしい。はい。やってました。
そうか。そんな、視点から見ると、また最近のテクノロジーとか見てると、ここまで来たんだみたいなもの、結構あるんじゃないですか。
いや、本当思います。なんで iPhone の顔認証なんか見たときは、僕はその研究室の違う先生についてたので 3D 行きましたけど、違う先生、もう一人の先生だったらまさに画像認識で、先輩なんかはこうメイクをした時にどういうメイクが合うかとか顔にあとはその表情で笑ってるのか怒ってるのかを認識するとか、あとは車のまさにカメラつけて、で、車線に沿って認識するとか、前の車を認識するとか、まあ、まさに今もう実用化されてるようなことを、多分企業さんと一緒にやってた人たちがいたので、
うん、
あれ見たときは本当に、ああ、やっぱそういうふうに物事って進んでいくんだなっていうのは、非常に思いました。
本当そういう世界、にいたわけですもんね、その不夜城にね。
不夜城に、いや、そうですね、本当に帰らせてもらえなかったですね。
うん、で、そこからの就職、
はい、僕、就職はしてないんです。その後、卒業した後にすぐ、花園大学行った、臨済宗の妙心寺派の宗門の学校に行って、
はいはい
3、4年生、学部編入みたいな形にして、専門課程だけちょっと学ぶみたいな。
はいはい。
のを2年間なんで京都にいて、で、その後、修行道場3年間行ったので、はい。なので、就職経験がなく、そこだけがすごく今、ちょっと後悔してるというか、2、3年は最低でも働いてみたかったなっていうのは、それこそ今企業さんの研修なんか行ったりするので、すごく思いますし、やっぱお師匠さん布教師さんの話とか聞いてても、やっぱ社会経験されてる方のお話ってすごく面白いなって思って、
はいはい、
感じたので、そこだけはなんか欲しく、なんかやっとけばよかったなっていうのは正直思います、ね。
まあ、でもその、理工系からいきなりその花園に行って、
はい、
まあ禅ですよね、
はい、
うん、もう結構な、まあ、ギャップだと思うんですけど、
はい、
うん、そこもなかなか戸惑ったんじゃないですか、どうやってこうアジャストするのかっていう。
めちゃくちゃ嫌でしたね。
あ、嫌だったんです
ね。やっぱりその、うん、僕最初にその京都行くきっかけ、やっぱお坊さんにならなきゃいけないっていう、まあ、お寺を継がなきゃいけないっていうきっかけだったので、うん、まずはいやいやですよね。いやいやお先を向けるんですけど、うん、でなおかつ、まあ、偏見だと思うんですけど、僕東京の人じゃないのに、愛知の人間が、まあ、ちょっと関東に被れて、で、その人間が関西に行くってなると、なんかもういじめられるイメージしかな
くて。関西って、ね、東京かぶれの、はい、
そうです、そうです。
愛知
人。愛知の人間で、おもろないやつ来たみたいな感じになると、うん、いや、絶対いじめられるな
と。偏見かもしれないですね。
はい。っていう、もう固定概念を持って、一 だろうと、まあ、あとやっぱりおっしゃる通り、理系から文系に行くっていうと、すごくその抵抗があったんですよね、もう。全然、それこそ本読む人間じゃなかったですし、もう古文、漢文、大の苦手。まあ原告もそうですけど、苦手な人間だったので、大丈夫かなみたいな、っていうのがあったので、
そこは。いろいろなギャップがありすぎて、絶対にいじめられるって
ことですね。そうですね、もう絶対に浮くって思ったので、まあただ行かざるを得なくて行ったんですけど、行った時にやっぱり、それこそ佐々木静香先生とか、
はいはい、
に感銘を受けたというか、授業、うん、講義、まあ佐々木先生もやっぱり理系の方、理系
から、確かにそうですね。
京大ですよね。京大の理学部かなんか行かれてて、そこから、うん、仏教学者になられた方だと思うんで、すごく論理的にインドの仏教とかれてて、そこがもうハマりましたね。
それはもうぴったりハマりますね。確かにこう理系から来て、よし仏教に行かなくちゃっていう人に、とりあえずね、行った先に佐々木静香先生がいたら、もう、もうね、素晴らしい。
こういう見方があるんだっていうか、仏教ってそうだったんだっていうの、本当に価値観のね、180度の転換っていうんですか、をさせていただいたのは、もう佐々木先生の講義とか、まあ、他にも中尾先生にもだいぶお世話になった日本仏教史の方にお世話になったので、それにもすごく感銘を受けましたけど、だから本当仏教と科学の親和性とか、論理的思考を捨てる仏教っていう部分を初めて知れたので、そこでも逆に面白いってなって、ハマりました。
いつもご愛聴ありがとうございます。テンプルモーニングラジオは総再生回数50万回を突破しました。リスナーの皆さんからゲストのお寺にお参りしたいという声をいただいており、これまでのゲストのお寺を Google マップから探せる音の巡礼マップを作りました。トークやお経の音源にもリンクしているので、過去の配信へのアクセスにもお役立てください。マップの URL など詳しい情報は音の巡礼ノートまたは番組のホームページをご確認ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。
三宝来東道場知見昇蘭御褒美の寿妙法蓮華経欲領主諸仏聖尊は修行をして仏 ライオン城を 青ぎ願わくは存亡して召喚を垂れたまえむし以来今日ないし人未来祭あるいは地となりあるいは田となり作るところの前言皆ことごとく信如実際にエコース願わくは一切主情未だ苦を離れざる者は願わくは苦を離れしめん未だ楽を得ざる者には願わくは楽を得せしめん未だ菩提心を発さざる者には願わくは菩提心を発さしめん未だ善を守し悪を断ぜざる者には願わくは善を守し悪を断ぜしめん未だ成仏せざる者は願わくは早く成仏せしめんまた願わくは臨終少年にして直ちに霊山浄土に至りカムに如来に面伏し、妙法を長寿し、速やかに菩提を称し、広く衆生を利遍。太い悪業をあって悪道に出すべきも、願わくは三宝五年の妙法力をもってのゆえに情報もまたよく転じて、長く三泣く八難の報いを離れ、長く邪見不信方々の身を受けず、常に仏法の中において正常に発信し、常に大善知識によって大乗の経を聞き、大乗の義を思い、大乗の行を修し、法華三昧を消得し、十方崩壊に妙法を具足し、広く仏事をなさん。願わくは、四音三ぬ崩壊の主乗、もしは真、もしは音。無縁無縁平等に訓備し、共にサバニャ会に行って、同じく平等大へに帰せん。願わくはこの功徳をもって、あまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏道を成善。南無妙法蓮華経。衆生無辺誓願道煩悩無臭誓願断法門無尽誓願地仏道無常誓願成南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経
このポッドキャストはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。